それでは聖書を朗読いたします。今朝の箇所はローマ人への手紙2章1節から3節、ローマ人への手紙2章1節から3節、新約聖書299ページです。お読みいたします。ローマ人への手紙2章1節、ですからすべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れることでも思っているのですから、ですか。他人を裁く者よと出しまして、今日片川牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。最初天気予報では、大雨の中の礼拝かなと心配されたんですけれども、こうして足元を守られていることも感謝しております。御言葉ですが、ローマ書の2章に入ってまいりました。この人と人の関係の難しさは昔もまた今も変わらないかと思います。少しの誤解で関係が壊れたりということもあったりします。あるいはお互いに何か責め合ったり、あるいは裁き合ったりということも多くありましたし、またあるかと思います。特に私たちは人をすぐに裁きやすく、そんな中でさあれやこれやと言ってしまいやすい、そんな私たちですけれども、自分自身を振り返ってもそのような思いを持つことがあります。今日のところはそのような互いに裁きやすい私たちへの聖書の勧めの言葉が語られております。この言葉を心に留めて、また一週間歩んでまいりたいと願います。二章の一節からですけれども、まず一節では、第一に他人を裁く者ということがあります。ですからすべて他人を裁く者よと言われます。この手紙の背景を考えると、この他人を裁く者と言われているのは、主としてユダヤ人たちでもあったわけです。確かに彼らは異邦人たち、ユダヤ人以外の人たちをですね、よく裁いてもいました。異邦人たちの生活は罪に満ちているとか、あるいは異邦人はですね、なんだかんだと言って非難し、裁いていました。ですが、他人を裁くというのはユダヤ人だけではありませんでしたし、初代の当時の教会、クリスチャンの間においてすら、教会の中においてすらありました。聖書を見ると、つまりある人々は、クリスチャンは何を食べてもよいと考えました。ところがあるクリスチャンたちは、いや、その中で肉はいけないんだ。野菜のみにしろとか、いろいろ言うこともありました。ある面、そんな支えとも思える事柄でも、互いに裁き、そして責め合うということがありました。一方の人は信仰的であると言い、またある一方の人は信仰的でないと言ったり、あるいは一方の人はそういったことをすることが信仰的でないと言って責めることもあれば、他方の人はそれは戒律的だと言ってですね、責めたり、またある人々はある特別な日は大切だと言い、他の人々はそんなのはみんな同じだと言ったり、そんなあれやこれやで互いに裁き合うことも多くありました。でもそのように裁き合うということは、決してユダヤ人や初代の教会の人たちだけではなく、私たちとて同じであるわけです。会社においても、学校においても、あるいは隣近所においても、そして教会においてすら、私たちは互いに裁き合うことが多くあります。 他の人の弱さを、あるいは欠点を、あるいは失敗を挙げつらうことも多くあります。愛による忠告ではなくて、トゲのあるそんな言葉で語ることもあります。私たちも結構他の人々をあれやこれやと裁いているかと思いますし、私たちもまた他人を裁くものであるということが言えるかと思います。私たちが他の人を裁くということは、それは自分を神としていることでもあるわけです。あたかも自分を神のうちに置いているわけです。というのは、聖書では人を裁くのは主であるとあります。人を裁くのは主である。あるいは神にしか許されていない人を裁くということを、私たちが互いにしてしまうわけです。ですから人を裁くということは、大きな高ぶり、あるいは傲慢とも言えます。ですから私たちが他の人を裁くなら、神様から他人を裁くあなたは一体何者なんだと言われることにもなってしまいます。もちろん裁くということ、ここでのことはですね、いわゆる裁判やそういったことを否定しているわけでは決してないわけです。聖書を見ても、旧約の時代に裁き司たちもいました。彼らは行政や、あるいは裁判や、そういったことにおいて公のことを裁いたりしていたわけです。ですからここで言われていることは、本当に個人としてあれやこれやいろんな人を非難したり責める、そういったことも指しているわけですね。そのように聖書は、他人を裁く者よとこう厳しく語りかけます。そして次には、同じ二章一節で同じことをしているということを言います。二章の一節で、すべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからですとあります。いろいろあれやこれや裁いているあなた自身も同じことをしているというわけです。他の人をですね、それこそケチャンケチャンに裁いている人自身が、実は同じことをしているではないかというわけです。私たちは他の人に対しては、本当に小さなことも厳しく非難します、裁きます。ですが、それと同じことを、実は私たち自身が、自分自身が結構同じようにしているわけです。それなのに、そのことに自分では全く気づかないで、カニの横歩きと同じでですね、他のカニが横に歩くことを見てですね、縦に歩けと言いながらも、自分も同じように横歩きしてしまうものでもあるわけです。そういう面では、自分も同じことをしている、結構厄介なものでもあるわけです。でもさらに厄介なのは、やはり私たちの罪の性質から来ることでもあるわけですが、他人には厳しく、自分には非常に甘いというところが私たちにあります。そして同じことをしても、他の人に対しては厳しく裁きながら、自分がした場合には甘くて許してしまうということがあります。例えば同じことでも、他の人に対しては軽薄だと言い、自分に対しては陽気だと言ったり、他の人に対してはあれは変人だと言いながら、自分に対してはユニークだと言ったりすることもあります。他の人に対してはそれは戒律的だと言いながらも、自分に対してはいや信仰的だと言ったりもします。また他の人に対してはルーズでいい加減だと言いながら、自分の場合はおおらかだと言ったり、他の人に対してはケチだと言いながら、自分に対してはいやいやきっちりしてるんだと言ったりですね、他の人の場合は贅沢だと言い、自分の場合は必要だったと言ったり、結構他の人の場合は許せなく、そして自分の場合は許してしまう、そんなところが私たちにもあります。大方の実態かもしれません。こうして私たちは他の人を責め、非難し、裁いているのと同じことは あなた自身もしているでしょうと聖書は気づき語ります。まずそのことに気づかなければならないということではあります。そしてさらに三つ目には、自分を罪に定めていると二章の一節にあります。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しているとあります。ここで聖書は、他の人を裁くことは実は自分自身をも罪に定めているんだというわけです。まあどういうことかなとなります。私たちが他の人を裁く基準によって自分自身が裁かれるということであるわけです。私たちは先に見たように、他の人には厳しく、自分には甘いものです。いつの間にか他人用と自分用の、まあ、二つの物差しを持っているわけです。そして使い分けてもいます。そしてその基準でいけば、他人には罪に定め、でも自分は許される。でも他の人を厳しく裁くその基準で自分を裁くならばどうなるだろうかとなります。他人を裁く自分も同じ罪に定められているんですよというわけです。そのゆえに、他の人を裁くということは実は自分自身をもその基準で厳しく裁くことになるんだと言って、このことを忘れるなと言います。そうなると、言い逃れもあるいは弁解もできないということになります。後ほどロマ書にまた戻りますが、新約聖書のマタイの福音書の7章の一節からをお読みいたします。イエス・キリストの言葉ですが、マタイの福音書の7章の一節からです。マタイの福音書7章の1節から5節、新約聖書の11ページです。そのところをお読みします。マタイの7章1節から5節、裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測る、その測りで測り与えられるのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者はまず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができる。あります。これはイエス・キリストの私たちへの厳しい言葉でもあります。あなたが裁く、その裁きの通りにあなたも裁かれる。人を裁きやすい私たちが心に留めておくべき言葉でもあります。そしてさらにロマ書に戻りますが、ロマ書のところ2章2節から3節ですけれども、第4には神の裁きがあるということです。2章2節3節で、そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですかとあります。神の裁きがあるというわけです。同じロマ書ですけれども、このそうですね、14章のところを少し見てみたいと思いますが、このローマ書の14章の10節のところにこのようにまた繰り返し言われます。14章10節ですが、それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか。どうして自分の兄弟を見下すのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのですとあります。これには例外はなく、免れることもない。それもたった一人で、それぞれが神の裁きの座に立つと言われます。しかもその裁きは 正しい裁きであると言われるわけです。私たちの裁きは結構いい加減であり、人には厳しく自分には甘いところがあります。けれど神の裁きは正しいと言われるわけです。人を偏り見ることもない、同じ計りで同じ基準で全ての人を裁くというわけです。そのような神の裁きを思うときに、自分のいい加減な基準で人を裁くこともなくなるかと思います。同時に私たちが時として人々に誤解されたり、あるいは身に覚えのないことで非難されたり、あるいは裁かれたりすることもあります。まあ、そんな時にはじゃあどうしたらいいんだろうかということにもなります。それはそのような時にその人を恨んだり、あるいは憎んだりするのは愚かだというわけです。自分で恨んだり憎んだりして心を騒がせたりイライラして、それこそ血圧を上げ、体にも心も傷つけることがあっては全く、まあ、そんなことでもあるわけです。もし自分のうちにやましいところがないとするならば、神がそのことをご存知である、すべてのことをご存知の神、正しく裁かれる神、その神がいらっしゃる。そして神が正しく判断し裁いてくださるわけです。その神に委ねなさいということでもあるわけです。神が正しく裁き良いようにしてくださるわけです。ですからむしろクリスチャンならば、そういった時に相手のことをですね、恨んだり憎んだりではなく、むしろそのことを思って問いなしの祈りをすることでもあるかと思います。さらに人々が自分を裁く時、そのような時には神こそが私を真実に裁く方であるという確信に立って揺るがないようにということでもあるわけです。人が私を裁くのではなく、神が私の裁き主であるということ、その確信に立つことでもあるわけです。もう一箇所聖書を開きします。コリント第一の四章のところです。第一コリントの四章のところです。第一コリント四章の三節から五節をお読みします。新約聖書の330ページですね。第一コリント三章、四章です、すみません。四章の三節から五節です。しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことをも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。とあります。パウロがこのように語るわけです。そのような確信に立つならば、確かに少々あれやこれやと非難されたり、いろんなことを言われたからといって頭に来ることもないわけです。実際パウロ自身、いろんな人からいろんなことを言われ、非難もされ、また攻撃をされました。でもパウロが出した信仰の境地でもあるわけですが、私を裁く方は主ですとあります。そのような確信に立つなら、本当に少々のことでイライラすることもないわけですね。もちろんだからといって、もう傍若無人に振る舞っていいということでは決してないわけですけれども、私たちを裁く神がおられるということであるわけです。私たちは人には厳しく、自分には甘いわけですけれども、そして簡単に人々を、他の人を裁いたりします。ですが、今日の御言葉はここに留めたいわけですが、私たちは他人を裁くものになってはならないこと、 裁きはですね、神のなされることであるということ、また裁く自分自身が同じことを行っていないか、そしてその同じ基準で自分も同じ計りで計られ、そしてその中で神様からの裁きがあることもここに留めておきたいと思います。当時の教会においてもそうですし、現在もそうでしょうし、置かれたそれぞれの置かれたその学校や職場や、またさまざまなところにおいても裁きやすい私たちですけれども、裁くあなたは何者なのかと神から問われることのないように心したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の礼拝の時ありがとうございます。大変な中にあり、また試みられる中にありますが、今朝もこうしてお一人一人励まし守り、礼拝と送りくださったことを感謝いたします。神様、私たちは本当に他の人を裁きやすいものでもありますけれど、そうではなく、もう一度御言葉に立ち返り、御言葉に従って歩むことのできますよう、どうぞ導いてください。兄弟姉妹お一人一人の置かれたところによる多くの戦いもあり、時には心を騒ぐこともあると思いますが、あなたご自身においたねして、また日々を、またこの死を歩ましてくださるように心からお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。